はい、皆さんおはようございます。今日は右手の方がちょっと多いようですので、ちょっとこっち向いたりなんかして、12月になりまして、まず最初に、先週のですね、録音ロブのメッセージの日本語の録音が、できませんでして、この場をお借りしまして、ケビフの皆さんとネットで聞いていただいている全国の皆さんにお詫びをしたいと思います。いつもパソコンで今録音してるんですけども、先週いずになく非常にいいタイミングでロブのスタート 3,2,1 おはようございますっていう感じで入ったんですけども、突然ですね、パソコンの画面がパッと消えまして、枕木になりまして、あ、こういう場合はちょっとこう動かしたらつくねんでとか見ながらつかないんですよね。で、なんか嫌な予感がしてきまして、電源のコードをよく見てみましたら入っていないという、充電池で動いていたという、しばらく動いていたという状況で、入れてももうすぐには再起動しなくて、で、まあ録音は諦めさせてもらって、パワーポイント最後の賛美には間に合うようになんとか頑張ってもらったようなパソコンだったんですけども、以前に賢い乙女の話をさせてもらったんですが、いつも備えをしておきましょうと言いながら、バックアップも何もしていなかったということで、一つの教訓かなと思いまして、それと同時に、つながるべきところにつながっていないといずれかは枯れてしまうという、そういうことも示されまして、今日語ることを何しましょうと思っていましたら、皆さんちょっとこうピンときましたでしょうか。ヨハネ15章をちょっと読んでみたいと思います。ヨハネのですね、15章1節から、ですね、12節まで読んでみましょう。
私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によって、もう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も、私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。誰でも、もし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。
イエス様はですね、杉越しの食事、いわゆる最後の晩餐を終えられて、そしてもうその十字架の道が一歩ずつだんだんと近づいている状況の中にあってですね、14章では私とは別の助け主が与えられますという約束をして、そしてこの15章ではゲッセマネの園に向かっていく、その途上での弟子たちへの励ましの言葉だったんですけども、多分近 近くにブドウ畑があったと思われるんですが、そのブドウ畑を見て、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫ですって最初にイエス様が弟子たちに言われました。私は誠のブドウの木、誠のブドウの木っていうくらいですから、誠じゃないブドウの木もあったと。当時はイスラエルの地にはサドカイ派、パリサイ派、そういう人々が牛耳ってました。でイスラエルは聖書の中で新約でも旧約でも、ブドウ畑というふうによく例えられていまして、本来なら良い実を結ぶために神様が選ばれたんですけども、そういう悪いブドウの木に結びついてしまったがゆえに良い実を結ぶことができませんでした。そういうわけで私につながりなさいとイエス様ここでおっしゃられたわけですね。2節で私の枝で実を結ばないものは父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいますと。ここで思ってしまうのが、自分自身本当に実を結んでいるだろうか、もし実を結んでいなかったらっていうこう思ってしまうんですけども、この見ていては 何なんだろうかと、ここで見てみたいと思いますけども、ガラテヤの5章22節見てみましょう。はい、ガラテヤ5章22節、
はい、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。
はい、それとエペソ5章9節、
光の結び目はあらゆる善意と正義と真実なのです。
はい、ここで見ることができるのはイエス様の姿と言えると思います。で、私たちが本当にそのイエス様のそのご性格というか、一つでも持っておれば、まずはまずクリスチャンとして認められるって言われてます。本当に自分自身本当に小さな身を少しでも持っておれば、神様がその身をもっと多く結ばせるために、刈り込んでくださるんですよと、手入れしてくださるんですよと、そしてもっと多くの身を結ぶことができるようにしてくださるんですよってここで言われてます。ですから今は小さいがも分かりませんけども、他人と比べるのではなくて、今ある身を神様が豊かに身を結ぶために、本当にいろんな環境を整えてくださるんですという御言葉ですね。だから本当にゼロという状態では神様悲しまれると思うんですけども、先ほど読みました愛、喜びってやりましたね、ずっとね、御霊の実ですね。その一つ、もしも私がどうかなって思うときは一度周りの人に聞いてみてください。きっとあなたのいいところはこういうところでとかって、そういうところが出てくると思うね。そういうところをもっと本当に神様が伸ばしてくださるように祈り合いたいと思います。そしてここで一つ気をつけておかないといけないのは、その実を結ぶために、自分で努力をして実を結ばそうとすることに陥る可能性があると。カインって言いましたね。カインは捧げ物をするときに、非常に汗水垂らしてですね、ひたすら畑で作物を作りました。そして神様に捧げましたけども、それは神様に受け入れられませんでした。肉の、捧げ物をしなさいと、動物を捧げなさいという神様の戒め、それを守ることができていなかったという自分よがりな生き方をしてしまったゆえに、それが徒労に終わってしまったという、そういうことに陥らないように、神様の御旨は何であるかということを知る必要があるんじゃないかなと。自分の行いっていうのは下手をすると肉の努力だけで終わってしまう。で、実を結ぶということは神様につながっておれば 神様の責任で生じさせてくださるものであって、自分の努力で実を結ぶことはできないと。それとここでとどまるという言葉が使われてますけども、このヨハネでのとどまるというのは、ギリシャ語で滞在する、ステイすることですね。今昨日からですね、マレーシアからチームが来ました。ですから昨日から一泊して、この1週間、それぞれの KBF のメンバーの家でホームステイをすることになると思いますけども、その時にですね、ステイする時に何もしないで我慢して座っているかという状況じゃないと思いますね。そこで語り合いがなされて、そして親睦が深められると、一緒に食事することもあると思いますね。その中で本当にこう交わりを深めていって、お互いに知り合うことができる、お互いをまた高め合うことができると、そういう非常に楽しい、興味深い時が持たれると思いますけども、同じようにイエス様にとどまるということは、イエス様との関係を作り上げていくということですね。ですから私たちが生活していく上で、例えば車を運転しながらとか、料理作りながら、家事しながら、お風呂入りながら、イエス様に語りかける、御言葉を聞いて、でイエス様に話しかけて祈るとかですね、共に食事をして、そして神様、イエス様から直接、個人的に恵みを受けて自分自身が変えられていく、成長していくということが大事だと思います。でもっと具体的にどうしたらいいのかなって、私も朝の礼拝のメッセージをすることになってですね、ロブがアドバイスくれました。僕の祈りの仕方を見てみたいですかって言われましたので、とても見てみたいと。そこでどうするのかなと思ったら、とりあえずスズランダイの駅に来てくださいって、とかスズランダイの駅に集合とか言って、スズランダイの駅とか思いながらですね、また多分外で祈るんやなとかね思いながら行ったんですけども、じゃあ行きましょうということで、どこ行くんかなと思ったら、スズランダイですよ、三宮まで歩きましょうと、ね、来たと思いました彼は山歩きとか昔から好きやってんなと思いながらですね、まあ、時々キービーフに歩いてきたとか言って聞いてたんで、まあ、趣味かなと思ってました。で、がんの手術した後も、抗がん剤で治療しながら、今日は足が重たかったとか言いながら、でも汗かきながら歩いてきたので、それはまずいんじゃないかなとか思いながらですね、いくら好きでもとか、リハビリのためでも、それは無理したらあかんでとか思いながらですね、そう思ってました実際。で、その祈りの実は散歩と言われることなんですけども、その散歩を見ることができたわけなんですが、その時にロブが、この散歩を通して三度目まで約2時間歩くことができますと。でここからここまで、例えば駅からダムがあるんですよ、大きなダムが。そのダムまでは、神様と、自分と祈りますと。威厳でも祈ることもいいですと。そのことによって神様から充電してもらうんですと。そしてまたずっと下っていくときには鳥なしの祈りをするとか、そういう祈りですね。ですから約2時間本当に神様との会話、イエス様との会話をしながら歩いて祈るんですけども、特に男性は部屋で座って祈るとかものを考えるというのは得意じゃないと、彼曰くそう言われてまして、自分も一緒に歩いてみたら分かりました。いろんなアイデアというか、なんか出てくるような、そして座っては絶対2時間は祈れないということは昔から分かってましたので、将来も無理かなってずっと思ってたんですけども、まあ、女性の方祈れるみたいなことも聞いたりなんかするんですけども、わかりませんが昔の弟子もひたすら歩いたわけですね。そして神様からいろんなことを直接教えてもらったと、ひらめくこともあったと思うんですけども、ロブもその歩いているときにこういろんなことが示されたことをメッセージで出したときに、非常に皆さんにこう反応をもらったと。机に座って 本読みながら思ったことよりも、そうして歩きながら直接神様からもらったそのメッセージをした時には非常に反応があったということで、そういうことを聞きながら祈りの散歩というのを本当にいいことだなと思いながらですね、週に1回僕も歩くようになりました。で、やみつきにちょっとなったというかですね、何かあったらとりあえず歩こうというような、で非常に環境の良い自然の中を歩くことも非常に見るもの全てがこう神様の作ったものを見ながら、で大自然というかですね、本当に、心が喜びますね。で秋になると紅葉があって、でこの間先週は水曜日に歩いてきましたんですけども、鳥の声がすごく大きくてですね、普段はなかったこの声は何だろうかなと、でまるで春のようだなとかですね、季節がよく分かんないんですけども、とりあえずなんか鳥の集会でもあったのかなというのは、そんな本当に自然を見ながら神様と語り合いながら、そういう時を持てるということで、また皆さんも一度お試しになられたらと思います。そういうなことでですね、神様との交わり、イエス様との交わりを深めていくことができました。では9節と10節をちょっと読んでもらいましょう。
父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。
はい、ここでは愛というのは定義ですね、何でしょうかという、戒めを守ることというのは愛の中にとどまることなんですよと。でイエス様も、父の戒めを守りました。ですから私たちもイエス様の戒めを守りましょう。でも戒めを守るっていうとなんか立法主義的な響きがありますけども、言い換えるとその相手の意思を尊重するという、リスペクトすることによってできる行為と、自分の意見よりも相手の意見を優先させる。ですから親が子供を愛して与える、アドバイス、それは時として戒めのように聞こえる時もあるけども、それは本当に神様のように子供を愛してその愛するアドバイスに従うことによって、成長していくことはできるんですよと。イエス様も父なる神様に従いました。このゲッセマネの祈りでですね、イエス様が私の願いではなくあなたの御心通りにしてくださいという祈りをされました。イエス様もその十字架というのは非常に、苦しいものである恐れがあって、できればその杯を私が取り除いてくださいっていうところまで言ってしまったんですね。それだけ本当に、人としての肉体を持った人としての恐れ、痛み、それを避けたい、そこまで追い詰められた祈りがされた。でもその後に私の願いではなくと、神様に従いますという決心の祈りをされました。これは父なる神様への尊敬、これも愛の現れ、そのことを弟子にも教えたかったのではないかと思います。12節お読みしましょう。言ってください。
私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。
はい、この12節の互いに愛しなさいという御言葉ですけども、これは私の人生の中で初めて出会った御言葉で、非常に今この心の中に残っているのですけども、どのように出会ったかと言いますと、テレビで聞きました。でテレビでももうだいぶ前、40年ぐらい前でしたので、テレビ伝道、そういった種類のものではなくて、皆さんご存知でしょうか、飛び出せ青春ってあったんですけども、知らないね。青春ドラマシリーズ、河野先生とか片桐くんとか出てくるんですけども、 2,3 人の方はなんとなく分かっているような感じで、その中ですね、いつものように男子高校生が他の 学校の高校生とですねトラブルを起こってしまって喧嘩状態になりましたと。そしてそれが長引いていましたので、先生があの夕暮れの橋のたもとでですね片桐君を呼んで、まだ喧嘩してるのか君たちってな感じでですね、俺は絶対許さねえんだ、目には目ですよとか言いながらですね河野先生が、お目には目っていう言葉をしてるのかって、それはな聖書の言葉なんだぞとかで、ええとか言いながら、目には目を歯には歯、これはやられたらやり返せという言葉じゃないんだと、え違うのですかとかで、目には目っていうのは目をやられたら目だけにしときなさいっていうことなんです。でもねその後に続くんだよと、目には目を歯には歯を何じらりしれりされど我新しき戒めを何時にあたう、これは我の戒めなり、これはなイエス・キリストが聖書で言った言葉なんだぞと、ええー、とかなる仲良くしなさい、争わずに仲良くしなさいって、それが私の戒めなんだと。そうこうしているうちにその喧嘩を止んでみんな仲良くなったという、まあ、単純なストーリーなんですけども、その脚本としては田畑少年ですね、小学生の田畑少年の心にはその言葉がずっとどうですか残ったというか、そういう意味では素晴らしいあのドラマであったと、パッションに次ぐ名作であると私は自分自身は思っているんですけども、そういうわけで神様イエス様のことをそういうふうに、本当に愛の方であるという印象を持ってき、ました。ですから戒めといっても愛の戒め、昔のその旧約の目には目をってそういう厳しそうに聞こえるものでも実は愛の立法であったんですよと。で流れるものは旧約から新約までずっと愛なんですと。さあそこで13節を読んでいただけますか。
人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。
はい、ここでさらに自分の愛をですね別の言い方で表現されています。でリビングバイブルではですね、愛は何によって測ることができるでしょう、友のために命を投げ出すこと、これより大きな愛はありません、こういうのに表現されています。イエス様はその十字架で身をもって命を捨てるという、もうその直前だったんですけども、ここを読むときにやはりあの思い出すのが三浦綾子さんの、塩刈り峠、読んだことある方ほとんどいらっしゃいますよね。ここで皆さんあらすじをちょっと言わせていただきたいと思います。ここにちょっと書いてみました。北海道旭川市の北に位置する塩刈り峠、明治42年2月28日の夜、鉄道職員長野正夫が乗った列車が峠に差し掛かったとき、突然連結器が外れ最後尾の客車が逆走し始めた。彼はとっさの判断で線路に身を投げ、自らの体で暴走する車両を止め殉職。乗客は全員救われた。長野さんは彼の結納に行くためたまたまこの列車に乗り合わせたのでしたと。本当に彼はクリスチャンとして生きていく、そういう人生を歩んでいたときに、本当に幸せな、本当に自分自身の幸せな瞬間であったにもかかわらず、いろんな努力をしながらも列車が止まることがないと判断したときに取った行動、本当にここでこの本当に実話なんですね。ですからこの小説が250万冊売れるというロングセラーになってますけども、この小説がきっかけでそのクリスチャンになった人、牧師になった人までいらっしゃると。そして映画化されましたけども、牧師の役をした俳優の方も救われたと。それだけ影響力のあるそういう神様を信じるこの一人の信仰によって多くの方が影響を受けていったと。で後書きに一粒の麦が死なずば実を結ばずと。ですから一つの麦となって彼が本当に自分自身を守るためではなくて自分自身を下げたときに多くの実を結んでいきましたと。そういう実もあるんですよと、ここでちょっと述べておきたいと思います。続いて もう一度先ほどですね、少ししか実を結ばなかったらどうしましょうとか、神様のこと、聖書のことをまた十分知らない自分自身を見たときに落胆ひょっとしたらするかも分かりませんけど、そういう必要はないんですよと、一歩一歩神様に求めて、いきなり命を捧げなさいという神様求めはしないと思いますね。今できることは何でしょうか。隣の人のために祈ること、実際に必要なことがあれば本当に手を差し伸べることができることじゃないかなと。ただ自分の力、自分ができることを必要としている人がいらっしゃるなら、その人が隣人なんですよと。だからイエス様もそのような生き方をされてきました。ですから13章にですね、イエス様が弟子たちの足を洗ったという、ところもありますけど、ちょっと読んでみましょうか。13章の14節15節。
それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。
はい、ここで本当に真のリーダーの姿っていうのを見る気がします。自分の上着を脱いで腰にも巻いてですね、で弟子たちの汚れた足をかがんで洗ってくださったという記事を見るときに、ともすればだんだんと年を取っていくと、下の者に命じてしまうという、ピラミッド型のそういうところに陥ってしまいがちなんですけども、会社でも学校でも下手をすると教会でも、そういう形じゃなくて、神様イエス様の御心は逆三角形ですね。使えるリーダー、その姿をまさにイエス様が言葉だけじゃなくて示されたと。そして最終的には究極の愛の姿、十字架というそのところまで身をもって示されました。ですから私たちが知っていること、御言葉から知らせることを一つずつやっていきましょうと、まとめにちょっと入らせていただきたいと思います。1ですね。1つ、誠のブドウの木、イエス様につながっていると栄養がもらえますよと、そして実を結ぶことができます。とどまるとは、イエス様に個人的な関係を持って、いつも交わりを深めていくことですと。3つ目に、戒めを守るというのは愛と尊敬の実行です。そして究極の愛を示されたイエス様を見上げて、示された模範を示されたイエス様の愛に、習って歩むことができるように、聖霊様の助けをいただきながら歩んでいきたいと思います。それではお祈りします。天皇さん、あなたが本当にイエス様を送ってくださって、そしてイエス様が本当に一つ一つの教えによって私たちを励ましてくださることを感謝します。ともすれば本当に自分自身を見るときに本当に何も十分できていないというふうに思ってしまいますけども、あなたがそのようなものもあえて選んでくださって、そしてあなたが励ましてくださろうとしている、上から力をいただい与えようとしてくださることを感謝します。あなたに向かって一歩ずつ実を結ぶことができるような枝として歩むことができますように、あなたにいつもつながっていることができますように導いてください。すべてあなたに感謝して期待してイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。